長吉が18じゃ、あの子はもう立派な姉さんだろう。やはり稽古に来るかい？うちへは来ませんがね。この先の杵屋さんには毎日通ってますよ。もうじき吉町へ出るんだって言いますがね。と、おとよは何か考えるらしく言葉を切った。吉町へ出るのか。そいつは合議だ。子供の時からちょいと口の利きを飲ませたいい子だったよ。今夜にでも遊びに来りゃいいに。ねえ、おとよ。と、宗匠は急に元気づいたが、おとよはポンと長ギセルをはたいて、以前と違って、長吉も今が勉強盛りだしね。はははははは。間違いでもあっちゃならないというのかね。もっともだよ。この道ばかりは全く油断がならないからな。ほんとさ、お前さん。おとよは首を長く伸ばして、私のひがめかもしれないが、実はどうも長吉の様子が心配でならないのさ。だから言わないこっちゃない。と、なげつは軽く握り拳で膝頭を叩いた。おとよは長吉とお糸のことが、ただなんとなしに心配でならない。というのは、お糸が長唄の稽古帰りに毎朝用もないのにきっと立ち寄ってみる。それをば長吉は必ず待っている様子で、その時間ごろには一足だって窓のそばを去らない。それのみならず、いつぞやお糸が病気で10日ほども寝ていた時には、長吉はよそ目もおかしいほどにぼんやりしていたことなど、息もつかずに語り続けた。次の間の時計が9時を打ち出した時、突然格子戸がガラリと開いた。その開けようで、おとよはすぐに長吉の帰ってきたことを知り、急に話を途切らし、その方に振り返りながら、大変早いようだね、今夜は。先生が病気で1時間早く引けたんだ。孔明のおじさんがおいでだよ。返事は聞こえなかったが、次の間に包みを投げ出す音がして、すぐさま長吉は、おとなしそうな、弱そうな、色の白い顔を襖の間から見せた。